第8巻 OK。 はい、こんばんは。感じてアクション、想像を楽しもうの時間です。私たちは日々あらゆる面でどんどん進化しています。感じて考えて行動する、自分を大切に、目の前の人も大切に、心を整えて、体を整えて、すべての存在と現象をあるがままに、感じるままに。そう、私たちは地球の一部。ありがとう、感謝。満たし満たされ、さあアクション。ということで、本日も東京都世田谷区にある表現教室 8D 子ども教室よりしめじゅんと、スペシャルゲストの小暮まりこさんでお届けいたします。第8巻 OK、 どうぞ最後までお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。この瞬間を大切に、第8巻 OK。 さあ、こんばんも始まりました。もう今日はね、すっごいことなりますよということで、早速ゲストをお招きしたいと思います。プロフェッショナルな方です。自然体、自然を愛する、その愛することで豊かに人は生きていく。小暮まりこさんこと、まーりりん、お待たせ。
はい今ご紹介に預かりました、まりりんこと小暮まりこです。よろしくお願いします、
はい、今日は。よろ
しく。はい、そう、今ね、最初のフレーズを聞いていて、
うんうん、
私が伝えたいことを全部言ってくださってました、
うん、あー、オープニングってこと。
オープニングです。はい、いやね、ありがとうございます。
こちらこそ。もう私もだって、マリリンに会った時に、うん、重なる重なる、すべてが重なる、整う整う、うん、うわー、これはなんてプレゼントなんだろうって思ったので、マリリンの生き様、まだね、会って1年も経ってないから、うん、私も全部はね、全然全部っていうか、もう本当におこがましい、うん、もう本当に豊かな人生今まで過ごしてこられて、あって、うん、で、どこを聞いても、どんなお話を聞いても、もう私はもうその続きが聞きたくて聞きたくてたまらなくなるし、存在自体が癒しで、私にとってね。
ありがとうございます。
だから来てもらえた方の今日はありがとう。
ありがとうございます。そう、私は自然を愛することで、
うんうん、
本当に人は豊かに生きられるっていうことをお伝えしている、うん、実は施術家なんですね。
そうなんですよね。
肩書きは自然体研究家って言ってるんですけれども、
うん、
施術家をしております、
うん、
なので、さっきの最初のオープニング、
うん、
感じるとかいうところに少しメカニズムを入れられるっていうことが、ちょっと私のプロフェッショナルな部分かなと思っていて、ただもう根底はね、本当に自然体研究家で、
うん、
私、子供を自宅出産して、
ね、
で、自然育児で育てて、
うん、
そのうちに、あ、なんでだろう、なんでだろう、なんでここ痛いんだろうってやってるうちに、うんうんうん、本当に整体師、気候整体療術師からスタートするんですけれども、うん、
はいはい、
実はね、うん、元システムエンジニアなんですよ。
いや、もうこれまたびっくりだよ。今日知った。
そう、理系でシステムエンジニアだったので、
うん、
どうしてここの痛みが出るんだろうって、
うんうんうん、
なんでアレルギーになるんだろうとか、
うんうん、
その仕組み、メカニズムを理解するっていうことで、うん、より意識が深まって、
うんうんうん、
体に目を向けられるんだっていうことに気づいて、で、2015年にオーストラリアの、
うん、
国家資格、マッサージの を取得して東洋から入ったんですけど、はい、西洋も網羅するっていう、
融合だね、
融合して、そうで今はまあ美とか、まあ、意識心も体もっていうことで、等身大株式会社という会社で、あの講演活動をしたり、まあ、施術をしたり、多方面からあの人を元気にするっていうお手伝いをさせていただいております。
あ、そう、今年ね、そのあのビータがね、1月にゲストで来てくれて、等身大のね種をまいて、そしてマリリンが今日来てくれて完成じゃないけれども ね、
なんか彼女は、まあ、元お笑い芸人、よし系を卒業、お笑い芸人で今講演活動して本当にパワフル元気になんですけれども、私はまあ自然体、
ね、
そのまあ等身大で生きるための土台を、今度体から、体を緩めてリラックスして、体ってすごい、私たちってすごいっていうのをしっかり感じてもらうっていうことをしてるという、ちょっと2人で会社をやってお
りますもう泣きそうよ私
そう、でも本当根底は本当に自然体ということで、実は昨日も、
春分の日のね、
春分の日明けに野草を摘んで、それをね、食するっていうことを実はしてたんですけれども、じゃあ野草研究家なんですかとか、マイスターなんですかとかって言われたりするんですけど、なんかもう19年ね、手作り酵素を作り続けていたりとか、あと子供の頃も虫入りスープ飲んでたんですよ。
虫入りスープ？虫って昆虫の虫？
昆虫の虫です。アブラムシとか、でそれはなぜかっていうと、私の祖父が、あの実は戒名が、自然って自然って書いて自然って読む戒名なぐらい、お坊さんがね、この人には今世の名前はいらないと、で本当にこんな自然を愛する人だから、もう次年っていう戒名にしようって言って、釈ってお釈迦さん、
そうだね、
釈次年っていうのが、実は私の祖父の戒名なんですよ。
うわー、そうだったんだ。
それで私は育ってたので、もう祖父が朝起きると畑でね、食べろ食べろスープ、朝どれ野菜のスープって全部お水を沸かしてそこに野菜入れるんですけど、みんなアブラムシ浮いてくるんです、でカルシウムだって言って飲まされて。
なるほど、自然の一部だね。
そうなんですよ、で、自然ってね、言うんですけど、自然っていうのは実はあるがままっていう仏教用語なんですよね、でそれが日本もともとはあって、ネイチャーっていう訳をどうしようかってなった時に自然ってついたんですが、本来あのあるがままっていうのが自然の意味で、なので私はその子供の頃から祖父と一緒に、あ、これ食べれるとかこれ食べれないとか、なんか学んだとかではなくて体感して、わ、苦いから毒あるのかな、さすがにキノコとかはね、危ないから食べないですけど、そうやってなんか体感しながら、で悲しいこととか辛いことがあると、こう大地に寝っ転がると、あ、息できるって幸せだなって思えば、こうリセットできたりとか、お母さんがねお布団干してくれて、それをこうかけて眠ると、あ、お日様の匂いだって
香るよ、ね、
幸せって思うとね、もういつ死んでも後悔しないなと思うぐらい元気になって、毎晩寝るときにね、ああ今日も楽しかったって、この匂いかけて幸せだった、いつ死んでも後悔しないなって思って次の日を朝を迎えるっていう子供だったんですよ。
豊かだ。そう、もうそれが子供時代に日常がそうだったってことは本当本当にすごいね。なんかね、なかなかない、初めて会ったマリリンみたいな人にもちろんみんなね一人一人初めて会った、なんだけど、ここまでその、あの、感覚的なものを、まず最初に多分感覚だったんだろうね、子供時代。
そうなんですよ、だから体験を、なんだろう、あの本当自然大事だよねってよりは、もう体験、もう、あ、子供の頃からの体現者で、そうやって自分をリセットしてたから、もう自然とね、なんか子供を産むのに、仰向けで産むの、どんな生き物もこう前かがみでこうグッて、
そうだよね、
で自分もお腹痛い時前かがみになるのに、穴が開いててね、そこに水風船が落ちるのに、絶対仰向けっておかしいよなって思ったら、やっぱり自然と自宅出産になって、重力に穴は向けたいっていうね、で子供も自宅出産をするっていう、やっぱ子供の頃からのなんでなんでがそうなって、
いやー、きちんとこう完結するというか、マリリンのその探求なのか、なんだろうな、あのそこまでみんなね、疑問に思わないことってきっと 人それぞれ疑問に思うこのラインがあると思うんだけど、マリリンの場合そのセンサーが、とても地球規模っていうか、
そうなんですよ。
おかしいではないかっていうところがもう本当に原点のもうど真ん中にある感じが私はすごくして、 それが本来のその地球で生きる時代によって変わらないもの、革新というか、なんていうかブレない軸っていうのがマリリンと話しているともうね、すべて一瞬一瞬に見えるし、でそのマリリンが紡ぐ言葉っていうものがまがいものがないんだよね。やっぱりマリリンがそう生きて感じて実践して回収してっていうものがもう全部根っこになってるから、だからその当時の時にね、マリリンの会に行かせてもらって、でいろんなその酵素のさっきお話しいただいた酵素もそうだし、もう体感したことないことを体感したプラス、マリリンが前で喋っているだけ、微笑みながら話しているだけで、私涙が止まらなくなったんだよね。あれ
ずっとねこうわーって泣いてくださってて、
で悲しみの涙じゃないんだよね、多分浄化だったりすごい満たされるだったり、意味付けはないのね、そこにね、ただただマリリンの笑顔、マリリンの言霊から涙が溢れるっていう、あの感覚は本当久しぶり、初めてかも、人がただ話し笑顔でね、そんなものすごいこう何かことせん痛み、自分の痛みとか自分の何かに触れるっていうよりは包み込まれる方の涙、この人はすごいなって思ったわけですよ。
ありがとうございます。そうなんか食、あの時もねちょっと、私が季節で100種類ぐらい入れて酵素を作るんですけど、それを多分最初に飲んでもらったと思うんです、で実はねこの間も野草でね、今野草の季節なので、野草のイタドリを、私がやっぱり企画したところで、イタドリを食べた瞬間に、わーって泣いて、子供の頃の情景とかが浮かんできたっていう方がいてね、でそれって何かっていうと、実は細胞って、思考以上に記憶してるんですよ、過去のこととかを。だから例えば子供の頃イタドリ触ったことあれば、イタドリをかじった瞬間に、その細胞覚えてる覚えてるみたいな感じで喜ぶ、それが例えば100種の酵素だとしたら、その100種の細胞たちのエネルギーが入ってきた時に、体はもうすっごい喜びなんですよ。
すごい、
知ってる知ってる知ってる知ってるみたいな、でそれがこう多分なんか本当の純ちゃんの望みだったりとか、心からの思いに触れて、なんかこう溢れるっていうことが起こってるので、なんか本当私はね、今本当願いを叶えようとか、心を整えようって大事にするけど、やっぱその限定に、原点に体を整える、
そうだね、
筋肉の記憶を解放してあげるっていうことが大事なんじゃないかなと思って、
今すごいキーポイント、筋肉の記憶
を解放してあげるんです。それが本当に施術、私のしてる施術でもあり、体っていう切り口からの食もそうですし、整えるっていうことにつながってるのかなって。
そうだよね、ちょっと手術の話もねすごいんですよ。ちょっとこれ後半に持っていこうかな、止まらない。
そうですね、いろいろ話はあります。
OK、じゃあちょっと待っててね。
はい、
自分の好きが見つかる第八感を信じて。もうね、とにかくマリリンの中の持ってらっしゃるものがたくさんありすぎて、今日ね全部はねおそらく伺えないなとは思うんだけれども、今その食に始まり筋肉の記憶ねここもすごく気になるところ、手術家さんとしてもさ、私が知ってる限りでも、なんかありえない声がたくさん上がってるって感覚なの、でもありえるんだよね、定期的にされてたよね、目黒の方 だったっけ。でもそう今ご自宅にも、あ、恵比寿だ、
恵比寿のサロンだったり、
ね、でもご自宅にも行かれたりとか、
そう、ね、うんうんうん、出張したりしてるんですけど、うんうんうんうん、本当になんかそうそう、みんな一生懸命自分を変えようとか自分を整えようって考えたり、うん、ワークをしたりするんですけど、うんうんうん、やっぱその根底に体っていうことがあって ね、
ね、
で本当にこれからの時代、うん、なんか強く元気に、うん、豊かに生きるためには、うんうん、土台を整えておくっていうことはすごく大事で、実際質問もね、この間の心体元気セミナーっていうことで、うんうんうん、心と体っていう切り口から、うん、あの40分ぐらいずつ講演をする機会があったんですけど、ほとんど質問は体のことだったんですよ。
なるほど。
やっぱりもうやっぱどっか何か不調があるとか、うんうん、それこそ甘いもの食べたくなっちゃうんですけどどうしたらいいですかとか、そういう質問まで、
私のことかなな
んかそういうね質問もいっぱいいただいたりして、うんうんうんうん、そうそう、本当自分を整えるっていうことが問われる時代が
来てるよね。
来てし、だから痩せてるとか太ってるとかではなくて、うんうん、どんな時でもやっぱり豊かに元気で生きていく体力作りっていうのは、うんうん、全ての人の本当テーマなんじゃないかなと思ってます。
やっぱりさ、ちょっと太ってる方が調子がいい人とか、うん、ちょっと軽い方が調子がいい人って人それぞれ違うもんね、
うんうん、そうなんですよ、うん、だってこんな太ってめっちゃ元気で笑顔で素敵な人ってたくさんいるじゃないですか、
う
ん、
いらっしゃるいらっしゃる。
だから本当大事なことってもうまず自分の感覚っていうか、
うんうんうん、そうだよね、うん、自分にとってちょうどいい、うん、それこそ次年ね、言葉を使わせてもらうと、あるがままの本当にこのベストな、
そうなんですよ、うん、それに気づけるかどうかっていうこと、
そうだね、
そのスイッチを、体ってすごいっていうスイッチを押してあげるとね、うんうんうん、なんか自分で、うん、わ、自分ってこんなこともできるんだって、うん、だいたいそういうことに気づいていくんですよね。
何かできなかったり痛みだったり困った時に気づくことが、うん、多いから、
そうそうそうそう、
でもその前に気づけるといいよね。
そうですよね。
だからまずは自分ができるってことにも気づくの、うん、今ね、うんうん、マリリンが言ってくれたこともそうだと思うし、大事にする上でもちろん食事もそうだとは思うんだけれども、うんうん、マリリン自身が体と心を大事にする何か秘訣っていうか、うん、なんかあったりする？
あ、やっぱり、うん、本当に次年体が、うんうん、答えがあるっていうところに行くんですけれども、うんうん、やっぱり本当に体ってすごいんですよ。私たち呼吸ができるとか、すで、うんうん、にその才能を持ってるのに、うんうん、あ、ここが痛いとかここがダメだっていう思考になってしまうので、やっぱりまずはね、本当に自然を感じるっていうことなんですよ、うん、呼吸をしっかりして自然を感じていれば、うんうん、私たちって生かされてるんだなって、
うんうん、
もうそれだけが奇跡なんだなって、
生きよう生きようって思っちゃうと力が入るし、うん、余計なこう何かが増えちゃうけど、うん、生かされてるの延長上にいると、うんうん、自然となんか循環が起こる気がする。
そうなんですよ。
旅の話もしてくれたじゃない？
そうそう、
ね、
ね、そうそう、だから本当ね、リラックスイコールハイパフォーマンスっていうことを自分で知ってるだけで、
うんうん、
リラックスっていう状態をどう作るかっていうところを意識すると、すべ、うん、てのことがうまくいくんですよね。
だってで時差ボケもしなかったし、
そうで今回の旅もそうなんですけど、うんうん、あ、ちょっとね、
聞きたい聞きたい、
ドバイ、
うん、
中国経由でドバイに行ってね、うんうん、往復5万5000っていう格安チケットで行ってきたんですけど、
上手だよね。
そうすると、ま、毎回時差がね、うんうん、あるんですよ。でまず私がしたことっていうのは、うん、時差を、うん、時差と思わないっていうか、
ね、
だから5時間、中国の西安に着いた時に、うん、夜中の本当は3時ぐらいなんですけど、うんうん、夕飯9時とか10時でね食べる、でそれをもう9時10時だと思って食べるんですよ、
うんうん、
でも1000円の安宵戸だからすごい汚い、
1000円でしょ、すごいよね、
1000円の宿に泊まって、うん、その市場っていうかで食べるんですけど、うんうん、屋台で食べるんですけど、うんうんうん、だけどそれもなんか、あ、きっとお腹が下っちゃうんじゃないかなって思っちゃうと思うんですよ、人は。しかも夜中の日本だったら3時だし、でそれを全部外すと、うん、うわ、好奇心の塊なんですよ。何この食材、何の足だろうみたいな、
何の足、
そう、それを食べるっていうことと、うんうん、もう夜だろうが、
うんうん、
でそうすると何が起きるかっていうと、次の日の朝、うん、ちゃんと朝日とともに目覚めて、
うん、
ですごい快便なんですよ、
うん、朝食の後に。いやー、すごいわ。
うことはなんかで鳥たちってそうじゃない、渡り鳥が、うん、あっちのロシアだったら何時だろうとか考えずにやっぱ気候を感じて自然を感じて、うん、日の出を感じて、うん、風を感じて生きている、うん、それを自分がすればきっとこううまく同期していくんじゃないかなと思ったら、うん、本当に西安に行っても、うん、ドバイに入っても、うん、ドバイでもほとんどのものをね、水だけは気をつけたんですけど、うん、ほとんどのものを試食とかも食べて、
うん、
全部やって、うん、帰ってきて、
うん、
もう快眠、会食、会弁で、
うん、
時差ボケなしなので、はあ、夜中の、あ、夜のね10時ぐらいに家に着いたんですけど、うん、翌朝も、うん、もう朝の8時半ぐらいから元気に仕事してるっていう、私元気っていうのが一番の気づきでした
最高だよね、うん、私やっぱり旅行に行くと、うん、便秘がちになったりとかだったから、うん、その話をマリリンに聞いた時に、ね、ぜひそのなんだろう、でもコントロールしようとしてるわけではないような気がしてね、そのさっきのお話になったけどやっぱり朝日に合わせるとか、うん、その自分がその自然の中の一部であったら その時のやっぱ太陽を感じ、その時の風を感じ、地を感じれればそこに合うんだよね。
そうだから全てはつながっているっていう、飛行機に乗っててもね、地球の中の飛行機こう飛んでるイメージで乗ってるんですよ。そうすると地球に抱かれた地球の中っていう揺れなので、
地球の中、ね、
すごい心地いい飛行機になるんですよ。
すごい。
だからそうやって思考とか概念を、うんうん、やっぱり価値観を上限解放して広げていくっていうことが本当に豊かに生きられる、それを教えてくれるのが私は地球だと思っています。
しびれるないやー、もっと喋っていたい、ずっと喋っていたいのですが、そろそろ今日はねスペシャルなエンディングをね、うん、企画していますので、はい、一旦ここまででエンディングに行っちゃおうかな、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。エンディングも喋ってね。
はい、はい、ありがとうございます。
ご機嫌
ご機嫌
ご機嫌、第8巻 OK。
さあ、とびっきりのエンディングです。マリリンの歌声を聞いてください。
ねえ、知ってた、あなたが太陽だってこと、あなたが私を明るくしてくれていること、ねえ、知ってた、たとえ落ち込んでる時もあなたは一点の曇りもないこと、ねえ、知ってた、あなたはお花だってこと、美しくて可愛くて見とれちゃうこと、気づいたら花を咲かせて人を魅了していること、それがあなたの等身大、大きな大きな等身大、あなたが生きている、この星にとって超大事なことなんだ。あ、ねえ、知ってた、あなたは海だってこと、大きくて広くて優しくてかっこいいこと、ねえ、知ってた、私たちが地球だってこと、あなたはすべての人や生き物を生かしてくれてたこと、ねえ、知ってた、あなたがいてくれるから私が私でいられること。
はあ、 ありがとう、マリリン。ありがと
うございます。
うわー、しみるな。今日はこの曲をバックにね、いやー、集約されてる ね、なんかね。
そうなんですよ。だから
そう、
これはちょっとあの一緒にね、うん、会社をやってるピーターが作ってくれた曲なんですけれども、うんうんうん、なんか私はねこの曲を大切に、うん、例えば施術のお客様を触れる時にも、
うん、
あなたがいてくれるからっていう思いで、うんうんうん、今純ちゃんにもそういう思いで、うん、なんか全ての人に接していけたらなと思っています。
もうね、うん、この世のものじゃなかったよこの世のものなんじゃけど
うんうん、うん、
そう、なんかそれが出会うことだし、
うんうんうん、
一瞬でもね、本当にこの地球に生まれてふっとこうすれ違っただけの人でも奇跡だと思うんだよね。
うんうんうんうん、
で深める人もいれば、ただその一瞬に終わる人もいる。だけどこの今21世紀に生まれた私たち、
うんうんうん、
今この時代を共に生きる私たちのエネルギーが地球と共にあることで、また未来が紡がれていくって思うと、うんうん、何一つ欠けてはならないし、うん、全てが尊いし、でそれをほらマリリンはね、施術っていう形で、うんうん、昔ながらのお手当てって私すごく好きなんだけど、うんうん、そのお手当ての中に尊いなっていう、なんか命の輝きだったり、うんうん、その人の生き様だったりっていうものを全てを感じながら、うんうん、マリリンは手術されてる絵が浮かんでいて、うんうん、近々受けに行きたいです
ぜひ来てください
どこに行けばマリリンに会えるんだっけ。
で、ね、火曜日は恵比寿にいますし、うんうん、今度日曜日、うんうん、安い曜日も開けていこうかなと思ってるので、
皆さん
来てください。
奇跡の時間がここで、はい、感じられま す、
ね、あとそう、6月1日に会社が10期目に入るので、
うんうん、
その企画もあるので、ぜひ私たちに会いに来てください。
そうですね、はい、ぜひぜひお会いしたい、うん、あのマリリンにはですね、うん、6月にもね、あのちょっとラジオ来ていただきたいと思っていますので、まあその後はまだ未定ですけど、うん、なんかこう定期的にね、来てもらえたら嬉しい、うんうん、でもすごくお忙しいと思うので、
うんうん
うん、うまくスケジュールがね、うん、あった時には、
はい、ぜひぜひ、
はい、
よろしくお願いします。
講演活動もね、広がってる。
そうなんですよ、ね、うんうん、なんか本当に感謝ありがたいことで、うんうん、なんか私がしてきた体験が、うんうん、本当誰かにお役に立つっていう時に、うんうん、講演だと本当たくさんの人に届けることができるので、うんうん、本当に子どもたちから、うん、あのお年寄りまでなんかお伝えしていけたらなと思ってます、
うんうん、もうぜひ生のマリリンに会ってもらいたいなと思います、うんうん、そして 8D 子ども教室もよかったら遊びに来てください、はい、
遊びに行かせてください、
はい、うんうん、4月からですね、キー場所って言って、うん、新しくね、うんうん、1時から3時午後の時間で、うんうん、みんなが輝く場所、喜ぶ場所、気を満たす場所っていうのを、
うん、
コンセプトに、学校に行かないけれども、うん、こっちには来てみたいなとか、学校に行きながらもここも来てみたいなっていう子たちにも、うんうん、集まってもらえるような空間を広げていくので、うん、やっぱり満たす、
ね、うん
うんうん、満たさないとやっぱり自分が枯渇しちゃうとね。
そうですよね、
うん、
なんか私もなんか見に行って何かお手伝いできてもなんか
楽しいですね、うん、ぜひ、うん、ベッドとか用意しとこうかな。
みんなでこうなんかワークやったりね。
そうだね、今触れるっていうことがすごく子供たち少なくなってる。
あとママたちにもなんか教え、うん、お伝えしていきたいですよね、簡単に、
うん、いいね、うん、
脳の呼吸できるんだよとかですね。
じゃあ脳の呼吸は6月のお楽しみかな
そうですね。
ということで、本当に楽しい時間をありがとうございました。それでは、私も OK、 あなたも OK、 全部 OK。